ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
大野キリスト教会の牧師をしています中澤信之です。インターネットでメッセージを聞いてくださっている皆さん、いかがお過ごしですか？今礼拝ではサムソンのお話を続けてきました。サムソンは弱さがあるんですよね。女性の誘惑に勝てないという弱さです。で、そのお話をしながら、私たちは誰も弱さを持っているものだということを改めて感じています。ある人はサムソンと同じように女性の誘惑、異性の誘惑でしょうし、セックスの誘惑、ポルノの誘惑、お金の人もいるでしょうし、持ち物の人もいるでしょう。地位とか名誉とか人間関係の上下、そういったものの中で誘惑されるところの多い人もいます。いろんな誘惑があると思うんですね。で、その誘惑にやっぱり人生を台無しにされてしまいかねない。それが私の現実でもあるんだなということを本当に嫌というほど思い知っています。こんな小さな誘惑の一つでも人生を台無しにしかねない。もしサムソンが生き返って私の前に姿を現して、サムソン、あなたはこういう人生だったけれども、もう一度同じ人生を生きたいですか？聞いたら、多分、いや、こんな人生はまっぴらごめんだって言うんだと思うんですよね。やっぱり何かに人生を台無しにされるような歩みはまっぴらごめんだ。私もそれは同じ思いです。そして一日一日の歩みの中で実際に神様に守っていただきながら、支えていただきながら、そういう一つ一つのことから守られて遠ざけられて、どうにか神様が与えてくださった歩みを全うしたいなと思っています。そんなことを思いながらお話ししました。ぜひご一緒に神様の語りかけを聞きましょう。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。今私たちは四式からサムソンについてその歩みを見てきています。今日3回目でそのまとめとなります。サムソンという人物は、もともと神様から大きな力を与えられた人物でした。イスラエルを救うため、もともと子供がいなかったそのご夫妻に祈りの中で与えられた子供、ナジル人として育てるように、神様の御用のために用いられるように。しかし先週まで見てきたところでは、サムソンはそういう歩みとは無縁なように、自由に振る舞い、奔放に振る舞い、その結果を腕ずくでいつも解決してきた、そういう人物でした。そして今日の箇所、16章を読んでいきますけれども、その16章でも4節のところに、サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。と記されていて、サムソンとデリラ、そのストーリーが始まってくるわけです。古くは映画にもなった題材のストーリーになります。皆さんだったらそのストーリーはどういうものだったと振り返るでしょうか。誰が一体何をしたストーリーなのでしょうか。ある人は、これは結局サムソンの自作自演で最後にみんなを道連れにしたストーリーだと言います。結局自分で自分の身に災いを招いて、自業自得その沼に陥って、そして最後の最後にはみんなを巻き添えにして死んでいった。さあ、聖書の中には果たしてサムソンの一見自作自演に見えるその歩みについて、どんなメッセージ性を持って記されているのでしょうか。ご一緒にこれを見ていきたいと思います。ソレクの谷というのは、もともとサムソンがいたところから地中海に向けて川が流れています。それは谷になっているその川です。 その川沿いのところに町が作られていて、その町に住むデリラっていう女性がいたわけです。彼女はサムソンの気を引くのに十分なほど美しかったのでしょう。サムソンは自分たちの領土から足を踏み出してペリシテの町に行って、その女性と会いに行く。危険を犯しても惜しくないほどに彼女を愛し、彼女が気に入り、そして彼女を自分のものにしようと考えていました。この15章、16章、ずっとサムソンの歩みが記されてくるときに、いつも発端は結局サムソンが女性の問題でトラブルを起こすことから始まっていきます。一番最初もそうでした。ペリシテ人の娘を自分の妻にしたい。父や母が、いや、やめなさい。ペリシテ人の娘じゃないか。私たちの一族にはあなたの目に留まるような女性がいなかったのですか。それを振り切るようにして彼はペリシテ人の女性を自分の妻にし、そのことでペリシテの若い人たちとの間にいざこざが生じ、それを彼を腕づくで解消していく。その後はもう一度その女性のところに戻っていって妻にしたいんだ。そんなこともありました。16章の初めのところではガザの町に下っていって、そこには遊女たちがたくさんいる町です。そこで女性たちと遊んでいた、その時に命を狙われてということも出てきます。でもこれまでサムソンはそのことが致命的な決定的な失敗にならずに済んできているわけです。本当は十分に一つ一つだけで致命的な失敗になるはずだったんですけれども、最後の最後には彼は神様から与えられた持ち前の力を使って腕づくでペリシテ人をやっつけて、そして問題が問題ではなくして、そして歩みを積み重ねていったのでした。それは一見、ああ、イスラエルが守られて神様の民としてペリシテからイスラエルを守ってサムソンが治めてくれた、よかった、力によっての勝利ということが一見できるわけですけれども、しかしその反対側で、その一方でサムソンは学ぶべきことを学ばないで、それが致命的な決定的な失敗になって痛い目を見て、そこから学習をしないで歩み通すことができてしまったということでもあります。皮肉なことにそれは神様が与えてくださった力を使ってでした。神様が与えてくださった力で自分の失敗を帳消しにしてなかったことにして、そしてまたもや同じ失敗を繰り返して、決して学習しない。でもその度に神様に与えられた力でなかったことにする。そうしてここでもまた、ペリシテ人の女性であるデリラのところに行って、この彼女を自分のものにしようと考えていたわけです。その時にペリシテ人の領主たち、そのところ一帯を治める領域ごとに主たる人たちがいました。その名だたる有力者たちが来て、デリラにこういうふうに言うわけです。16章5節の括弧の中。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげよう。ペリシテの領土を治めていた彼らはイスラエルのサムソンの力を非常に警戒していました。この人の力が強いゆえにペリシテはユダヤを治めることができなかったのです。ですので、いつか機会を見つけて彼を縛り上げ、捕らえて、あるいは殺して、イスラエルを治めようと考えていました。そして今、デリラのところにサムソンが来て、そしてひどくデリラのことが気に入っているということがわかると、これはいいチャンスだ。彼らはデリラに向かって、サムソンの弱点を見つけるように、そのために私たちは銀1100枚をあげよう。千枚じゃない。千枚にもう100枚加えて、あり余るほどのこの報酬でどうだ。しかも、みんなで1100枚じゃない。 私たちは一人一人そのことを心から願っているので、私も千百枚、この人も千百枚、この人も千百枚。そうして彼女に莫大な報酬を約束して、サムソンの命、力の元がどこにあるのかを調べるように。それでデリラもその通りにサムソンに向かってこういうふうに言ったわけです。6節の括弧の中、あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうか私に教えてください。サムソンは一方的に彼女に入れ込んで熱を上げていたのでしょう。デリラはその愛に応えてサムソンを愛してということはなくて、表向きサムソンの気に入るように彼をもてなし、彼の気に入るように全てのことを振る舞っていたかもしれません。でもその一方で彼女はこのサムソンの秘密を聞き出して財産を手に入れて、サムソンはそのことのゆえに捕らえられて命を落とす。それが良いと考えて行動し始めたわけです。決してサムソンが愛するようにデリラはサムソンを愛そうとしていたわけではありませんでした。でもサムソンはそれでも彼女が自分を気に入ってくれているのではないか、彼女は自分といい関係にあるのではないか、その愛情を確かめるかのようにして彼女のところにいたわけですね。そしてせがまれたので、口軽く面白半分にこう答えたのでしょう。七節、もし彼らがまだ干されていない七本の新しい弓の鶴で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。弓の鶴というのは、引っ張ってその弓がしなっていって飛ばされていく、決して途中でちぎれることのない丈夫な丈夫な鶴になります。それがまだ干されていないということですと、伸びない、そして切れない、非常に丈夫なその鶴で、彼の体をぐるっと一縛りすれば、私だってそれは力が弱くなって波の人のようになるだろう。サムソンはそう答えます。もちろんそれは本当ではありません。本当ならお前は一体何ということを言うんだ、私の力の秘密など聞き出してどうするのだ、そう言って怒ってデリラを後にして去って行っても本当は不思議ではないことでしょう。しかし、あなたの強さの秘密、弱さはどこにあるのかと聞かれたときに、私の力の強さはそんじゃそこらのどこから来たものとはではないのだ、誇らしげに思い、そして何をしてもその力を縛ることはできないということを見せつけるために、干してない鶴、弓の鶴で縛ってごらんなさい、言ってみるわけです。そして力が強いことを見せつければ、サムソン、あなたの力は強いのですね、誰もそれを縛ることができないんですね、ああ本当にあなたは強い、私はそれを素晴らしいと思う、言ってもらえると思ったんでしょう。彼はそのことを面白半分に、弓の鶴で私を縛ってごらんなさいと言います。文字通り漁師たちに渡された弓の鶴で彼女はサムソンを縛ります。しかしそれは糸が火で焼け落ちるかのようにあっという間にほどけては、彼を縛っておくことはできませんでした。その次はまだ仕事に使ったことのない新しい綱で彼を縛ればいい。その次には布のところに彼の髪の毛を編み込んで折って、そして最後に竿をさ立てておけば彼はそれから動くことができない。でもそのどれもサムソンを封じ込めて、その力を封じ込めて彼を縛りつけるものではありませんでした。そしてデリラはこう言ったわけです。今日読んでいただいたところですが、15節。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して あなたの力の強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。あなたは私を愛すると言いながら、そうして私が願って言うリクエストに、いつも嘘で答えて私を騙して、決して私に答えてくれない。それでなぜ私を愛していると言えるのでしょうか。サムソンはそう言われて困りました。真実を言うことはできない。神の力がどこから来るのかそのことを明かすことはできない。でも彼女を愛しているということは伝えたい。彼女に嘘をごまかしつつ、このことを隠すことができない。そのジレンマの中で彼は悩むわけです。デリラもそこにつけ込んで毎日泣いてせがむようにして、このことを責め立てます。だから16節の最後、彼は死ぬほど辛かったというんです。彼がここで苦しんでいるのは、彼の腕っぷしの強さで相手と戦って武力と武力の戦いの中で、あ、負けそうだ、まずい、命の危険が、そういう苦しみではありません。彼は今、武力では何とでもなる状況なのに、自分が弱みを見せてつけ込まれている女性の一言一言で苦しめられて、自分で自分を追い込んで悩んで、死ぬほど苦しいと言っているんです。誇るところで戦って、そのゆえの苦しみではなくて、弱さ、愚かさ、誘惑の中で苦しんで葛藤してジレンマを覚えて、彼は今ここで死ぬほど苦しいと自ら言うようになりました。ここに来るのは本当は分かっていたはずなんです。この女性に最初からそんなこと突っぱねて、私の力のどこにあるかなんてあなたの知ったことではない。なぜあなたはそんなことを聞くのか。ペリシテの仲間になって私を貶めようというのか。そう彼女を突っぱねてそこを去れば、こんなことにはならなかった。でも一度、二度、三度、彼は彼女に愛想を合わせるかのように、取り入るかのように、嫌われないようにと口を合わせた結果、ここに追い込まれて苦しまれている。それでついに、サムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。心を明かすというのは、信頼をして身を預けるという意味です。彼は思い切って、自らの明かしてはならない秘密を打ち明けて、彼女を信頼して彼女がこのことを受け入れてくれることを願って口を開きました。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り弱くなり普通の人のようになろう。自らの秘められた秘密を彼女に明かしたい。サムソンは期待していました。デリラが聞いて微笑みかけ、ああ、サムソン、あなたは特別な人なのですね。あなたが多くのペリシテ人を打ち破ってきたその力は神から来たナジル人としての力なのですね。それでは私たちは叶うはずがない。あなたのような力の大きさき、本当に強い人を私は尊敬し、私は愛します。そう心を通わせてデリラが受け止めてくれることを期待して、打ち明けたんです。心を明かして。でも、デリラはそういうふうには答えなかった。聞いて、ああ、そうなのですね。そして、内心では、にやっと笑って、そして、依頼された漁師たちのところに、今度こそ本当です。私にはわかります。サムソンはついに私に心を明かしました。さあ、登ってきてください。漁師たちはその言葉を信用して、それぞれに約束した銀を持って、そして彼を捕らえに登ってきました。デリラはサムソンを膝に寝かせ、 そして使いの者にその頭の毛を剃り落とさせます。彼の力はその時から彼を去っていきました。しかし彼は寝ていてそのことを知りません。今まで三度と同じように、サムソン起きてください。ペリシテがあなたを襲ってきていますよ。サムソンは起きるや、さて前の時のように体を人ゆすりして、体をやっつけてやろうと。そう意気込んで立ち上がります。彼は自分から神の力が去ったことを知らなかった。そして、前と同じように戦いを交えようとしたときに、全く力の出てこないところで彼らに捕らえられる。ペリシテは、見せしめのために、21節、彼を捕まえ、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって、聖堂の足掛けをかけて、彼を繋いだ。こうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。その谷で、デリラのもとで、彼は捕らえられ、縛り上げられる。そして自由が利かないようにと目をつぶされる。彼はもはや自分で立って歩くことができない。両脇で抱えられるようにして、彼が連れられていく。ペリシテの領土中をずーっと歩き回されていって、ついに南の方にあるガザの町。この辺で一番人通りの栄えた商業の町です。港町です。大勢の人々がいます。そこにサムソンは連れられていって、見よこのサムソンのこの姿を、あの私たちの仲間を好きなようにいたぶって殺したこのサムソンを、この姿を見ろ。そして彼は聖堂の足かせをつけられて、牢の中で、今やもう力のなくなってしまったその力で、かつてだったら何らかわけのない嘘を引くことを、ようやくやっとの力で彼はそこで嘘を引き続けることになったのです。その時ペリシテは自分たちの神の前に集まりました。23節からのところです。自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げ、そして楽しもうと集まって、で彼らはこういうふうに言ったんです。私たちの神ダゴンは、私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。この国を荒らし、大勢の者を殺した者たちも、私たちの手に渡してくださった。ダゴンの神がこのことをしてくださったと大きな喜びを持って酒を飲み、ごちそうを食べ、陽気に祝う中で、彼らは気持ちが大きくなりました。そして、もう一度サムソンを連れてこいと誰からともなく言い始め、牢に行ってサムソンは両脇を抱えられて人々の前に連れ出されてきました。彼は目が見えませんけれども、それがどんな場所であるかはなんとなく分かったことでしょう。大勢の人の気配がします。楽しい陽気なお祝いの席のようです。そしてそこに飛んでくる言葉は、あれがサムソンか、見たことか、私たちの神ダゴンは彼を私たちに与えてくださった。イスラエルの神も落ちたものだ。イスラエルもこれで恐るに足らない。サムソンは今やこんな惨めな姿でここにいるではないか。あざけに罵る声があちらからもこちらからも聞こえる。さあ踊れと言われ。ふらふらとあちらへ行きこちらへ行くと、その様子を面白がる人々の声が盛んに飛び交う。そんな中で彼は神に向かってもう一度祈るのです。その言葉が28節。サムソンは主に呼ばわっていった。神、主よ。どうぞ私を御心に留めてください。ああ、神よ。どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のために、もう一度ペリシテ人に復讐したいのです。ああ、神よ、主よ、と彼は二度呼ばわります。自分の力で、かつてどんなピンチを招いてもトラブルの中でも最後には帳尻を合わせてきました。しかしもはや 自分が振り絞る自分の力は残されていない。その時彼はもう一度原点に帰ります。私の力はどこから来るのか。それはナジル人として育てられ神によって生かされたその中にあった。だからカミソリを当てなければ私の力は尽きることなく衰えることもなかった。しかしそれが今や奪われた。その時私はどうするべきなのか。もう一度呼ばわるのは神主の名前しかない。すべてのことを多く全部回復してくれということはできないけれども、せめて今この一時だけでも、最後の最後、もう一度力を与えてほしい。そして私は、ペリシテ人と一緒に死のう。このまま、神の名が侮られたままで、このまま、ダゴンの神が称えられたままで、このまま神の民イスラエルがなぶられたままで、このまま私が彼らの手に落ちていくことはできない。それで彼は右手を一つの柱に、左手をもう一つの柱に、その柱を思い切り力を込めて引きながら、神の助けを求め、このペリシテに災いを下そうとします。ここには多くの人たちがいました。楽しみ、喜び、祝うために集まっていた人たち。屋上の間にも含めて男女3000人以上。ここではずっと30、300、3000という数字が彼の生涯の中でクローズアップされてきたのでした。一番初めは、天野の30着を褒美にやろうという話でした。その後には、ジャッカル300頭を捕まえてきて畑に放つという話でした。その後は、ペリシテに引き渡されるために捕らえに来た人3000人たちという話でした。ここに及んでは、屋上の間に3000人以上の人たちがいて、それ以上にも多くの人たちが集っていて、その宮の中で、彼は最後の最後に、その柱を引いて、この宮を崩していきます。その宮の崩れ落ちる中に人々は命を落としていきました。30節の最後、サムソンが死ぬ時に殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かった。彼が自分の帳尻を合わせるために、自分の力でやってきたそのどれよりも、この最後、自分の力ではどうすることもできなかった時に、神の力によって、自分の命も含めて差し出した彼に、この大きな御業がなされた。そしてそのことが、神の手によるものであることを、この箇所はもう二つの形で記します。31節、彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて、彼を引き取り、ソルアとエシュタオルの間にある父、マノアの墓に彼を運んでいって葬った。ガザといえば、ペリシテ人の領土の中で最も遠いところです。そのところまで身内の者たちがみんな来て、彼を連れて彼の遺体、亡きがらを携えて帰っていった。様々な危険を顧みず、このサムソンの亡きがらを運びに来た。そして父の家の墓に葬った。彼は私たちの家の素晴らしい息子である。素晴らしい人物である。彼は私たちの誇りである。そのことを彼らは認めて自分たちの家の墓に葬ります。そしてもう一つ最後に、31節の最後は、サムソンは20年間イスラエルを裁いた。前の章の最後と同じようにこのことを締めくくります。繰り返して、でも強調されて、サムソンは 20年の間、イスラエルを裁いたのだ。そして四式繰り返されてきた歩みは、ここで一番最後の裁きつかさ、サムソンの歩みになります。四式の繰り返してきた歩みも、ここで最後なんです。神が、このサムソンを通して、最後の最後になお、ご自身の御業をなされた。サムソンはそこに用いられたと言って終わるんですね。確かにある一面で、このストーリーはサムソンの自作自演なんです。彼の弱さが身に招いたことで、そこで全然学習をしないから度重なってきて、最後の最後に一番ひどいトラブルの中に彼は捕らえられ、目をつぶされ、そして人々のあざけりの中で最後の最後みんなを道連れにして死んでいった。確かに彼の自作自演と道連れの物語ではあるんです。でもその一番最初、神がこの人物を通して私はイスラエルを救うのだと言って与えられた命から始まって、その間全部すべてが自作自演で、彼の愚かさと罪の歴史と歩み物語であったとしても、その一番最後になお神はこれを用いたのだと記される。彼の歩みは最も根底のところで神の手の中で許されうることとして起こり、神がその歩みを帳尻を合わせるどころか、彼の愚かさを罪深さを補ってあまりある御業をもってご自身の栄光を表されたのだ。これは神がサムソンを用いられたストーリーなのです。そして私たちはこれを読むときに、三つのことを自分のこととして心に留めたいと思います。一つは、私たちには神から与えられた用いるべきものがあるということです。人と比べる必要はありません。あの人と比べて私はこういうのは持っていない。あの人に比べればこんなわずかなものしか。いいえ、神様があなたに与えたものがある。命、力、能力、状況、置かれている人間関係、その一切の中で、あなたが用いられて歩む、あなたの命、あなたの歩みがある。神様があなたを通してしようとしていることがある。しかし二つ目として覚えたいのは、そのすぐ傍らに、サムソンの場合、力と裏表に女性に対する弱さがありました。私たちも多くの場合、様々な弱さを持っていることでしょう。誘惑されやすいところ、過ちを犯しやすいところ、何度も何度も実は繰り返してきていて、本当は知っているはずなのに、本当はもう繰り返してはいけないのに、その時どうにかなってしまったので、決定的な致命的な失敗になっていないので、また実は小さな過ちを同じように繰り返しながら歩んでいる。いつかそれは大きな取り返しのつかないことになると、内心どこかで分かっていながら、それでもやめることができない。そこを突かれるとどうしても自分が弱い、誘惑に乗りやすい、どうしても自分に甘くなってしまう。そんなことは起こらないと甘い予測を立ててしまう。そういう自分の弱さがある。神から用いられるべく与えられたものがある。しかし私の中に弱さが、愚かさがある。そして三つ目です。神様はその私を用いようとしている。完全な、欠けたところのない、与えた力をその通りそのままに用いることのできる人を神は願っていらっしゃるでしょう。しかしそれに足りないものを切り捨てること、見放すことはされなかった。今日読んでいただいた箇所に非常に印象的なところがあります。髪の毛が剃り落とされてからサムソンの毛は伸び始めたんだ。もちろん髪の毛が15センチにない、30センチになったらそれだけ力が戻る、そういう意味ではありません。彼の髪の毛が伸び始めた時に、神は彼を見放してはいなかった。囚われた牢の中で嘘を引く彼の 人々のあざけりの中で人々の前に立たされ、踊らされたそのサムソンを神は見放してはいらっしゃらなかった。自業自得だと、遠くに追いやることをしなかった。神は彼を最後まで用いられたのでした。神は愚かな小さな罪深いしもべをも用いられる。その三つのことを心に覚えたときに、私たちはどう反応するでしょうか。ああ、そうか。神は愚かでも用いられるのか。ああ、よかった。これからも愚かでいようと、私たちは言うのでしょうか。スポーツで失敗を繰り返しながら、全然うまくできないスポーツ選手をプレーの中で使い続けるコーチ監督がいます。辛抱強く、忍耐強く、いつかは確かにやってくれるだろうと思っているそのことに、ああ、この監督は、コーチは、私がいくらエラーをしても、失敗をしても、ミスをしても、使い続けてくれるから、別に練習もしなくていいし、どうでもいいや。いつも試合に結局出れるんだし、そのうち上手くなるだろう、と言うでしょうか。この使われているものが、私のことを思い、私のことを思いやり、私のことを願い、私に思いを向けてくれているならば、私は、私もまた、この方が願うように私の人生に取り組もうと思うのではないでしょうか。そして、自分は本当は知っているあの道に、もう二度と足を踏み込まない。その扉にバッテンの印をつけて、鍵をかけて、その鍵を自分で持たないで人に預けて、その扉に私が近づきそうだったら言ってくれと友達に頼んで、どうしたってその道にはもう踏み込まないようにと、何重にも柵を設けて、そこから遠ざかっていることが本当は必要なのではないでしょうか。扉を開けなければ大丈夫。三番目のところまで行かなければ大丈夫。そう言って近づく私を、なんとか同じ過ちを繰り返さないようにすべきなのではないでしょうか。確かに、このストーリーは、罪深い愚かなサムソンを用いた神のストーリーです。しかし私たちは、できれば、こういう形で、ああ、罪深さの極みに行って、神の憐れみによって、という話に自分の名前を刻みたくはないと思うんです。できれば、神様と共に、神様の喜ばれるその御手の中で、ご一緒に最後の最後まで、歩みを導かれたいと思います。しばらくご一緒に黙祷をしましょう。その中で与えられているものを教えてください。自分の罪深さに気づかせてください。そんな私をなお用いてください。神の前に祈り、私たちの歩みを差し出そうではありませんか。しばらく黙祷いたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@boksi.jp bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。